私たちはその2020年3月以来、日曜日の主日礼拝において主にルカの福音書の御言葉からの礼拝説教に預かってまいりました。ルカの福音書は紀元後58年頃、イエス・キリスト様の弟子パウロの医者であり道路者であったルカによって書き記されました。マタイの福音書がユダヤ人を対象にして書かれているのに対して、ルカの福音書はどちらかというとユダヤ人以外の異邦人を対象に書き記されていると、そんなふうに見なされています。先週の主日礼拝においてはイエス様の二人の弟子がエルサレムからエマオへというエルサレムからエマオという村への道をたどっていたときに、雪吊りの旅人を装ったよみがえりの主イエス様が近づいてきて、みちみち二人の弟子の話に耳を傾けてくださった出来事を見ました。紀元後30年春の過ぎ越しの祭りの翌日、イエス様が十字架にかかって死なれた後、弟子たちはもうすっかり意気消沈して、力を落として、本当にもう失意落胆の極みに置かれていたことでありましょう。しかし死後3日目に死者の中からよみがえられたイエス様は、週の初めの日、すなわち日曜日の午後に霊の目が塞がれて意気消沈し、悲しみに打ちしがれていた二人の弟子に近づいて寄り添い、共に歩んでくださいました。その二人の弟子はよみがえりの主イエス様が寄り添い共に歩んでくださり、旧約聖書の御言葉を順々と解き明かしてくださり、パンを裂いてくださることによって心は内で燃やされ、塞がれていた霊の眼を開いていただくことができたのですね。その方がイエス様だと分かるや否や、そのお姿はふっと消えてしまわれました。二人は深く感動して、深い感動を持ってみちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないかと振り返ったのです。それから二人はもう矢も盾もたまらず立ち上がって、元来たエルサレムの道を取って返していくのです。ルカの福音書24章33節を見ますと二人は直ちに立ち上がりエルサレムへ戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話したのです。その日、その夕べのこと、二人の弟子が汗をかき、ほこりまみれになりながら高台の町エルサレムに着いたのは、もうすっかり日も暮れて家々のランプが灯されていた頃であったでありましょう。その夜、エルサレムの町のどの家にペテロをはじめとする11人の人たちとその仲間たちが集まっていたかは定かでありません。おそらくイエス様が十字架につけられる前の晩、過ぎ越しの祭りのその夕方、イエス様が人たちと最後の晩餐を行った2階の大広間に再びペテロたちは集まっていたものと思われますし、その部屋はマルコと呼ばれるヨハネの母マリアの家の屋上の間だったと推測できます。激しい息遣いの後に二人の弟子クレオパたちがエルサレムの町に戻ってきますと、その家の大広間に 11人とその仲間たちが集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと喜びの話で持ちきりでした。そこでクレオパたちもエルサレムからエマオへの道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエス様だと分かった次第を話したのです。クレオパたちの報告がその場の喜びを倍化させたことは間違いありません。その場にはマグダラのマリアとその他の女性たちもいたことでありましょう。その広間はなおもユダヤ教徒教者たちを恐れて戸が閉じられていましたが、今ようやく死の壁を打ち破って命の光が輝き始めようとしていました。その日の朝、空の墓の中で起こった出来事、イエス様がシモン・ペテロにもお姿を現されたということ、またエマオへの道での出来事、それらの話題で持ちきりのところに、次の36節を見ますとこれらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ちと記されています。話題の中心人物がいつの間にか彼らの真ん中に立っておられたというのですね。いつの間にか真ん中に立っておられるイエス様ご自身を認めると、弟子たちはなぜか皆怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思ったのです。しかしイエス様は落ち着いて言葉を発せられました。なぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを抱くのですか。私の手や私の足を見なさい、まさしく私です。私に触ってよく見なさい、幽霊なら肉や骨はありません、見てわかるように私にはありますと、イエス様は弟子たちに語りかけられました。イエス様がよみがえられたその噂はもう3度も聞かされていたのに、弟子たちの多くはその場に立たれたイエス様を幽霊を見ているのだとしか認めることができなかったんですよね。幽霊ではないのかと疑うそんな弟子たちに、イエス様は私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさいと、その手と足を示されました。差し出されたイエス様の手と足には十字架につけられた時の釘の傷跡がまだ生々しく残っていたでありましょう。幽霊なら肉や骨はありません。41節にありますように、それでも彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われました。それで噛み応えのある焼いた魚を一切れ差し上げたところ、イエス様は彼らの前でそれを取って、美味しそうにむしゃむしゃと召し上がられたのです。こうしてイエス様はご自分がまさしく生きていることを弟子たちに納得させようとなさっておられます。差し出された少し固めの歯応えのある焼き魚を召し上がったのは、イエス様が元漁師のペテロやアンデレ、ヤコブとヨハネたちの不信を徹底的に取り除こうとされたのではないかと思われます。十字架上でイエス様が死なれた後、傷ついて運算も生じてすっかり力を失い壊れかかった弟子たちとの交わりを再び回復して築き上げようとなさっておられるようですね。そのようなよみがえりの主イエス様の強いご意志が焼き魚を食べるという行為に込められておりましょう。焼き魚を食べる幽霊などおりませんよね。主イエス様は死者の中からよみがえられました。クレオパたちと共に歩まれ話されました。パンや魚を食べられました。よみがえりの主イエス様は私たちの五感、私たち人間の五感で分かるように生きておられるという確かな証拠を示してくださったのです。 主イエス様にとりましても、弟子たちがイエス様ご自身の復活を信じてくれなくては、世界宣教の目的が果たせないばかりか、十字架のすべての苦しみが無駄になってしまいます。主イエス様はそのような弟子たちをご自身の福音宣教に使わすにあたり、どのように整えてくださったのでしょうか。その第一の備えは、彼らを聖書の御言葉に立たせることでした。44節を見ますと、そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることは全て成就しなければなりませんと、イエス様は弟子たちに言われました。ここで言われているモーセの律法と預言者たちの書と詩編というのは旧約聖書全体のことですね。つまり旧約聖書全体が私イエスについて預言するところのキリスト証言であり、旧約聖書全体が私キリストにあって成就したのだとイエス様は仰せられました。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのですとイエス様がマタイの福音書5章17節で語っておられる通りですね。再びルカの福音書24章45節を見ますと、ルカの福音書24章45節を見ますと、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたとあります。これは頑竹に富んだ非常に大切なお言葉だと思います。私も未信者の頃読んだ聖書は何のことかその意味が分かりませんでしたけれども、それはまさしく聞くには聞くが悟らない心だったと思いますね。ちょうどエマオと城のクレオパたちがそうだったように、心の目が遮られていて悟りのない状態ですね。しかしクレオパたちが裂かれたパンを受け取った時、イエス様だと分かったように、今も十字架上に流されたイエス様の血潮を仰ぐ時、隔ての垂れ幕が取り下ろされ御言葉の戸が開かれて、わきまえのない者にも悟りが与えられ、御言葉の意味が分かるようにしていただけますよね。そのようにイエス様はやがて弟子たちを世界宣教に使わすにあたり、第一に聖書の御言葉に立たせてくださいました。そして第二に福音宣教の内容をお示しくださいました。46節を見ますと、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となりますとイエス様が仰せられました。旧約聖書が予言していた通り、約束の救い主イエス様は受難のしもべとして、十字架上で古今東西のすべての人の罪の身代わりとして死なれ、贖いの御業を成し遂げてくださいました。その約束の救い主イエス・キリストは旧約聖書の予言の御言葉に従って死後三日目に死者の中からよみがえられました。そのよみがえの主イエス・キリスト様の名、すなわちイエス・キリストの人格と権威によってもたらされるものこそ、人を許して罪と死の束縛から解き放ち、永遠の命を与えずにはおかない福音の神髄なのです。神の国の宣教の中心は、罪と死の束縛に苦しんでいる人が罪を悔い改めて、 主イエスキリストの十字架死と復活を信じるときに罪の許しが与えられ、永遠の命に預かり御国の民とされるということです。その神の国の宣教はエルサレムの町から始まって、やがて全世界の人々に述べ伝えられていくものです。その神の国の宣教の初めの証人の土台となる人々こそ、シモン・ペテロよ、ヨハネよ、アンデレよ、トマスよ、あなた方なのだと、よみがえりの主イエス様は40日間を費やして弟子たちを整え備えてくださるのです。まさに復活の40日を費やして御傷を示し傷を癒せるお方であられます。よみがえりの主イエス様がやがて弟子たちを世界宣教に使わすにあたり命じられたことは、第三にエルサレムにとどまりなさいというお言葉でした。49節を見ますと、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと、よみがえりの主イエス様は命じられました。父が約束されたものとは、約束の助け主、ご聖霊のことですね。旧約聖書と新約聖書を通して、父なる神様が人間に行ってくださったさまざまなお約束が3万以上あると、ある学者が述べています。その数多い約束の中で、最も大いなる約束の一つは、父なる神様の約束である聖霊の賜物の約束です。イエス様はここにおいて、もう間もなく弟子たちが聖霊の満たし、聖霊のバプテスマを受けることを約束なさっておられます。聖霊のバプテスマなくして教会は誕生しなかったでありましょう。聖霊の満たしと働きなくしてペテロたちは神の国の福音を述べ伝えることができなかったでありましょう。その父なる神様の約束である糸高きところからの力、聖霊の満たしを着せられるまでは都エルサレムにとどまっていなさいとイエス様はペテロたちに命じられました。エルサレムはペテロたちにとって決して居心地の良かった場所ではなかったはずです。そこはつまずきや失敗をした苦い経験の場所でありましたし、彼らの失敗を知っている人々も多くいたことでありましょう。しかしそのような苦い経験の場所であるからこそ、そこを離れないで、そこにおいて名誉を挽回すべく真心からの自分の罪を認め、悔い改め、主イエスキリスト様の十字架と復活を見上げて再出発させていただくべきなのです。私たちにとって、あなたにとってとどまるべきエルサレムは教会生活そのものであるかもしれませんし、職場や学校、あなたの家庭であるやもしれません。そこは今なおさまざまな悩み、苦しみ、病気、経済的な問題などで途方に暮れることがあるやもしれませんが、イエス様の復活があなたの事実となるなら、もはや行き詰まることはありませんね。復活の主イエス様は弟子たちに、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまりなさい、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと仰せられました。とどまるということ、待つということは、時が来るまで何もせずじっとしていることですね。それは一見楽なように思えて、時にはかえって待つよりも動き回る方がたやすいこともありましょう。よみがえりの主イエス様を目撃した弟子たちにとっては、とてもじっとなどしておられない、そのような気持ちだったのではないでしょうか。 動き出して、あれをしたい、これをしたい、誰かにイエス様のことを、よみがえりの主イエス様のことを話したい、そんな心境でやったのではないでしょうか。しかしイエス様は教会の誕生という大きな出来事のために、弟子たちのその流行る心を抑えてとどまって待つようにと、あえてここでお命じになっておられるわけですね。続いて50節を見ますと、それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた。彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神様を褒めたたえていたと、ここに記録されています。ここにはよみがえられたイエス様と弟子たちとの別れが記されています。普通ベスリは心に痛みを覚えるところの悲しいものですよね。けれどもここには悲しみを超えた大きな喜びが見受けられます。なぜでしょうか。51節をもう一度見ますと、そして祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられたと記録されています。この離れて行きというのは、イエス様が天に昇って行かれたことを意味している表現ですね。このイエス様の昇天については、同じ著者ルカによって書き記された使徒の働きの冒頭にも記録されていますが、死者の中からよみがえられたイエス様は40日にわたって弟子たちに現れ、神の国のことを語られ、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示されたのです。その朽ちない栄光の体を持って、朽ちない栄光の体を持ってよみがえられたイエス様を、私たちは今見ることも触ることも叶いません。それはよみがえりの主イエス様がペテロたちの見ている前で天に昇られたからです。主イエス様の昇天はイエス様のよみがえりと同様、神様の救いのご計画の中で起こるべきして起こった出来事でした。イエス様はかねてより来たるべき約束の聖霊について次のように語っておられました。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わしますと、イエス様はヨハネの福音書16章7節で約束なさっておられます。さらに、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです、とイエス様は同じヨハネの福音書16章13節と14節で弟子たちに約束なさっておられます。この御言葉から分かりますように、主イエス様が天に昇られたからこそ、父なる神様のご計画に従って、それから10日後の五旬節の日の朝、祈り待ち望んでいた弟子たちの上に約束の御霊なるご聖霊が望んでくださったわけですよね。こうしてイエス様は復活後の40日を費やして弟子たちを再編成され、御言葉に委ねてオリーブ山から天に昇って行かれました。弟子たちは大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神様を褒めたたえていたとルカの福音書は結ばれています。そのようにイエス様の昇天は弟子たちにとって悲しいベスリとはなりませんでした。かえって 大きな喜びとともにエルサレムに使わされていくこととなったのです。どうしてそれほど弟子たちは喜びを抱くことができたのでしょうか。それは一度死なれたはずのイエス様が死後3日目に死者の中からよみがえられ、40日間も弟子たちの前に姿を現してくださったことから、弟子たちのうちに揺るぎない復活信仰が与えられたからでありましょう。恵みによって弟子たちにもたらされたその復活信仰は、弟子たちのうちにあって深い確信と感動となり、喜びとなり、恵みのうちに成長させられていくことになるわけですよね。主イエス様がオリーブ山から天に登って行かれるとき、二人の御使いが弟子たちに現れて次のように言いました。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行くのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになりますと、御使いたちはペトロたちに言いました。ですから神様の身元、天に上げられた主イエス様は、再び王の王、主の主としてこの世界においでくださり、神の国を完成に導かれる主イエスキリスト様の再臨の約束が弟子たちに与えられたわけですよね。したがって主イエス様の再臨は弟子たちにとって恐ろしい審判の時ではなく、主イエス様と再会させていただける大きな喜びとなるのです。その主イエス様との再会の希望が与えられましたので、弟子たちはエルサレムの町を離れないで共に一つところに集まり、約束の聖霊が注がれるのを祈り待ち望んでいくのです。別れること、別離は辛く悲しいことでありますが、主イエス様を信じる者には別離もまた再会への希望となるのです。私たちの代わりに十字架上に死に、3日目に死者の中からよみがえられた主イエス様を心から愛し、信じて告白申し上げ、再びイエス様とお目にかかるその人の時を待ち望んで、共なる礼拝生活をお捧げ申し上げてまいりましょう。お祈りします。天の父なる御神様、聖書の御言葉を通していよいよ心を開かれ、あなたの御言葉に信仰を持って応答申し上げ、喜びと感謝と恐れを持って主イエス・キリスト様のしもべ証人弟子として歩ませていただけますように、唇に賛美を、イエス・キリスト様の福音の証人として共にこの世にあって歩ませていただけますよう、続いて聖餐式をどうかお導きいただけますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。